はい、ドイツネットラジオです。この放送は想像力の遊び場、哲学有害図書のフリーペーパー週刊トギ2を読むネットラジオ、私編集部の研田圭二郎です。よろしくお願いします。はい、2016、ワンダーフェスティバル夏に参加をしてきまして、その話をまずしたいと思います。今回は、オリジナル作品を出しまして、それでいやまあはあですよ本当に。前から思ってるんですけども、このネットラジオは一体誰が何の目的でどうやって聞いてるのかもよく分かりません。僕もだから何の目的でやってるのかも分からないような、そんな感じになってきてはいます。まあ、トギ2を読むというそれだけなんですけど、そう考えていけばいいだけの話なんですけど、何なんでしょうね。もうだんだん本当に闇ですよ、闇で。はい、トギ2ワンダーフェスティバル2016、サマー号というのを、今回号外を出しまして、見に来てくれた人で、なんか作品に興味を持ってくれた人とかに、こんなんも書いてますと言って、フリーペーパーを配りまくっておりました。その夏号を読んでみますと、トギターグレートというブースでやったんですけども、トギターグレートのブースにようこそお入れくださいました。この週刊トギ2とはトギタが発行しておりますフリーペーパーです。それから派生したトギ2ネットラジオもブログで載せてますと。フリーペーパーの方に表紙として何やらごちゃごちゃと書いておるのですが、そちらの絵をなんとか立体にしてみようと試みて作ったのが今回の作品ですと。で、その絵が今回のその紙に書いてあって、でこれが何に見えますかってことです。想像力を鍛え脳を柔らかく楽しむ心をモットーに、何かに見えたところに注目して、見たところ以下のように見えたので、トギタの解釈の一例を挙げておきます。人それぞれが、V のどこをどう見てどう感じるかがたくさんあると面白いと思うのですが、そのためにわざとらしいパーツばかり描いて想像の邪魔にならないようにしたいのですが、ある程度は丸々っぽいイメージを思い描くように心がけてます。描いてるときはなるべく無心になるように目指して描いておるのですが、実際描くときはなんかまあ何でもいいんです。最初はうにゃうにゃっと書いて、そこにいろいろ付け足してどんどん増殖させていくっていう、そんな書き方で、トゲトゲにしたかったらトゲトゲたくさん書いてみたりとか、それである程度書き終わったところで引いてみて、あこんな風に見えるなとか、逆さまにしてみたり、ぐるぐる回してどんな風に見えるかとかね、そういう風にして、まずこれが白髪頭のこうリーゼントの髪型の陣羽織を着た侍みたいな感じに見えたので、そういう風な立体物を作りました。型にカニとかエビの甲殻類がこう袋を掴んで乗っかってて、赤い陣羽織でちぐはぐの、布切れを縫い合わせてボロボロで着てる。で右足に エビがこうくっついてて、うん、右肩の毛皮に付着していたキノコとか、刀が3本ぐらいついてたりとか、妖怪がこうくっついてきてて、こう難儀してるというそういう風なキャラクターです。で、4コマ漫画も書いてあって、それがそういう感じで書いてます。4コマは妖怪退治をすると、その妖怪がこう体にくっついていったりとかするっていう、そんな感じかなとか思ってそれを作りました。でもうその同じ絵でまた違う解釈で見て、サソリ型の飛行機ロボット、左端の黒い魚っぽいところを省いて、でそこのそれ以外の部分でこんな感じでどうかなという簡単なイラストとかも書いて説明しております。立体にするときはどうなってるんやと悩まされました。あんまり凝視するともうそのイメージで固まってきてしまって別のものに見えにくくなります。もっと頭柔らかい人はそんなことないのかなとか、そんなことを書いて、あとはそのパーツごとにここの部分は雷様にちょっと見えるとか、タンクの船に見えるとか、ってなことを説明する、自分でやってることを説明する、そんな内容になっておりました。はあな部分で言うと、いろいろやっぱりすごくワンダーフェスティバル、うまい人とか、かっこいい作品を作ってる人とかがたくさんおるので、それを見るとはあ、もっと頑張らなあかんなと思います。で帰りにギルギルの人たちと飲んだり遊んだり、次の日も遊んだりとか、させてもらいまして、すごい楽しかったです。大阪人の中に混ざって楽しくワイワイやるっていうのが久しぶりやったんで、やっぱいいなとか思いましたよ、大阪あとこう人がたくさん仲間がおるっていうのもいい刺激になるしな、いいなと思いました。孤独はあですよほんまに。いやいいんですけどね、なんか自分がやりたいと思ってることを自分がやって、それである程度こういう風にしたいとかっていうものがあって、それを作ることができるだけでかなり満足してるんで、いいはいいんですけども、もっと頑張れたんじゃないかと思いました。だからギルギルの人たちとその次はこんな感じのやろうとか、次はこんなことを考えているとか、そういう話をしたりしながら、みんなそれぞれ作品を作ってる人たちはどんな思いでワンフェスに参加し作ってるんだろうかなとか想像しながら、僕もまだまだ頑張りたいなと思いました。さあもう週刊トギトギ通信38号読みましょう。2015年の11月15日に書いた文です。神なんていない、悪ふざけ、電車の中で酔っ払いのおっさん2人、とても仲良さそうな2人のおっさんがいました。そのおっさんの片方がもう1人のおっさんを指さして、このおっさん今100万円持ってるぞって大きい声で電車の中で言いました。これは実際にあった話で、僕が椅子に座って前に酔っ払ったおっさん2人来て、めっちゃ楽しそうになんか2人でキャッキャッキャッキャ騒いでるんですよ。 で、なんで100万円持ってるのかは知らないけど、まあ給料のお金なのか集金したお金なのか、まあとにかくほんまに持ってるっぽかった。隣のおっさんがやめろ、マジでやめろやみたいな感じで、あのびっくりしてたんで、悪ふざけやなと思いました。で、酔っ払い大金と来て悪ふざけと来れば親父狩り。落語で三大話というのがあるけど、たった三つで恐ろしい連想をしてしまう、例えば船、サメ、酸素ボンベ。これはもう完全にあの映画をイメージしてしまうけど、離れ小島、三億円、アイスピック。これやともう誰か死にそうな、事件が起きそうな感じですね。螺旋階段、物置、内臓、なんか気持ち悪いのを想像してしまいます。三大話三つ何でもいいからポンポンポンと出して話を作るっていう三大話のやり方ね。離れ小島3億円、アイスピックな、アイスピックがあかんのかな。3億円があかんのやろな。いや、離れ小島とアイスピックだけでもな、アイスピックがあかんのかな。何が、俺も完全に離れ小島で3億円争奪して、アイスピックで人を刺してその暗殺していくっていうのを想像してしまうんだけど、まあそうじゃない想像する人もおるかな。アイスピックで3億円、3億円もするアイスピック、あ、離れ小島を3億円で買って、でアイスピックに何使うねんっていう。アイスピックって刺さるからかな。まあいいや別に。11月15日の豆知識、たまにはためになることも言って、お、都立勉強になるわってところも見せたいです。今日の豆知識は、消防署の周りにはタバコは売っていないです。確かなことは分かりませんが、多分当たってると思います。どうでしょう。これ消防署の周りにはタバコ条例で売ってはいけないってことになってんちゃうかなって思ったから勝手に変えただけです。あとはマークのごまかし方っていう、イラストとかですね。だからこれは画像載っけときますね。画像を見てこれでなんとかこのいやらしいあの落書きのマークをどうやってごまかしていこうかという。くだばれ4コマ漫画のコーナーって4コマの漫画でもないんですけど、新聞の記事を文章の部分を切り貼りして作った文章を載っけてます。これも画像で見てもらおうか。はい、トギトギクイズ。問題。うちの庭に勝手に住み着いていたドブネズミの忠太郎はどこに行ったのでしょう。あのドブネズミがうちの、 あの庭のところにおったんですよ。穴ぼこがぼこって開いてて、なんやろうって覗いたらネズミが顔出して、うわっと思って、ネズミおると思って、その後しばらくしてその穴たまに覗くけどもうおらんくなってて、そのドブネズミの忠太郎はどこに行ったのかというクイズです。1、もっと住みよい近所に。2、あの世。3、もっと深い地下、地底のネズミ王国。4、 メカネズミとなって地球の衛星軌道を回っている。2、あの世。4、メカネズミとなって地球の衛星軌道を回っている。さあ、このクイズの答えが分かった人は叫んでください。この中太郎をどうにかして捕まえようと思って、ネットでネズミの捕獲の罠の作り方を調べたら、2リットルのペットボトルをこう切って、で輪ゴムでこう止めといて、餌に引っかかったらパコンって蓋が閉まるっていう、そういう仕掛けが簡単に作れるようだったんで作って、それをこう仕掛けといたんですけど、全くかかりもしませんでした。あとドブネズミは、その土の中に潜るドブネズミは結構でかいそうです。15センチぐらいあるそうで、なペットボトルの2リットルのペットボトルではちょっと買えません。怖すぎます。ちっちゃい、なんかもっとちっちゃいネズミやったら、コーヒー豆とか入れたら、そのペットボトル2リットルのペットボトルの中にコーヒー豆バーってちょっと敷き詰めて、その中にこう買っといたら潜ったりとかして可愛いんですよ。うん、まあ中太郎くんどこ行ったんでしょうね。メカネズミとなって地球の衛星軌道を待ってるのかもしれないですが、あ、これはヒントになっちゃったかな。はあですよ、もうほんと夏も暑くなってきて、あとはまああとはあとはって、今日はもういっかこんなもんで。いや、もうちょっとね、なんか話しますか。そういえば東京都知事選がありますね。僕は東京都知事選やったら、内田裕也、ロケンロー。パワートゥーザピーポー。パワートゥーザピーポー。しょうもない。あ、ワンフェスの話もうちょっとしなきゃいけませんね。ワンフェス、僕の作ったやつをこうまじまじと見てくれる、褒めてくれる人がおったりするんですが、その人たちはこのネットラジオの存在を知らないような人たちのような気がします。今回ワンフェス、参加してみて、改めて思ったこと、何のためにやっているのかを考えさせられるということになりました。そういうことを考えながら、今週はこんな感じでいいでしょう。じゃあまた皆さん、次回のワンフェス冬2月も、もっと作品数を増やして頑張って出したいと思います、ね、その時にはワンフェス、2017冬号というものをまた書くのかな、書くと思いますが、あとはまあそんな感じで見に来てきて、くれた人ありがとうございました。ワンフェスなんかね、自分のブースにできればずっといたいんやけど、見に行きたいというのもあるし、難しいとこじゃないですか。どうしてはるんですか、みんな。やっぱね、自分のブースによって自分が作ったものに関してこういろいろとお話ししてくれる人の話を聞きたいし、でも自分も見に行きたいのもあるからね、見に来てくれてる人もおるから、その人たちは自分のブースを一旦離れてるという、その間に僕が行き違いになったりしてたら、ああとかそういうこともありますけどね。まあいいや、そんな話はどうでもいいですから。じゃあ皆さん、またさようなら。あ、ポケモン GO 流行ってるみたいですね。僕が、もしもトギタをポケモンに例えるなら、 土ポケモンかな。ポケモンやったことないから分かんないですけど。それではさようなら。
Once again, time was changing. I make a new band for Paris, Texas. Now I'm playing only rock and roll. Then suddenly, Tokyo governor's election is coming. The famous pro wrestler, I was respecting him, but he can't do it. Ladies and gentlemen, I'm just only a rock and roll. But I have my passion, I have my heart, I have my justice.I don't have no idea, but I have my rock and roll story. Please listen. 俺の周りはピエロばかり。俺の周りはピエロばかり。俺の周りはピエロばかり。俺の周りはテレビのスクリーン。俺にはコミック雑誌なんかいらねえ。俺にはコミック雑誌なんかいらねえ。俺にはコミック雑誌なんかいらねえ。俺の周りは漫画だから。いつも笑いが絶えないのは、そこに憩いがないからさ。頭に来るも何もありゃしねえ。ただ吹き出るのは笑いだけ。俺の周りはピエロばかり。俺の周りはピエロばかり。俺の周りはピエロばかり。俺の周りはテレビのスクリーン。俺の周りはテレビのスクリーン。Love and Peace, Tokyo. Rock and roll. Thank you.